FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。今日も福島原発に関連する情報をお届けしてまいりたいと思います。福島原発での汚染水処理なんですが、なかなか、解決というところには至っていないという状況ではありますけれども、循環のシステムをなんとか、構築できたというような、政府と東電の発表があります。しかしその一方で、2日おきぐらいに原発取水口付近の水質検査の、方も発表されているんですけれども、こちらの方からは依然として、例えば3号機の取水口付近からは、7月6日のことで言いますと基準の67倍のセシウム134が、基準値の67倍という高い数値で、検出されていたりとか、あるいは未だその2号機の方でも、要素が含まれている、海水が取水されているというような結果も出ています。ということは当然のことながら、それが海洋に広がっていっているわけで、これは以前にもお伝えいたしましたけれども、薄まっているのではなく、拡散していると、悪い物質がどんどんその遠くに広がっているだけの状況なのであるということだと思います。そこで今日はこの、海洋、への影響につきまして、国際環境 NGO グリーンピース海洋生態系問題担当の花岡若雄さんに電話をつなぎまして話を伺いたいと思います。花岡さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。グリーンピースさんの方では、海での調査というのも何度かなさっているんですよね。
そうですね、
はい。これもなかなかその調査に至るまでに紆余曲折説といいますか、なかなか難問があったというふうにも伺っていますけれども。
そうですね、まず私たちが、海洋調査を行ったのは5月の頭なんですね、
はい。
でこの際に当初私たちは私たちグリーンピースの本部がオランダにありまして、
はい、
オランダ船籍の虹の戦士号レインボーウォリア号と言っていますけれども、この調査船を、日本の海に持ってきて、
はい、
で福島の沖で調査をしようというふうに計画していたわけです、
はい。
ただその調査の許可を日本政府にオランダ政府を通じて、求めたんですけれども、実質的にこの船が、表向きの理由はその、外国船籍だということで、この領海の中に入れて、入れることができなかった、許可されなかったわけですね、
はい。
またこの領海の外で調査をする際にも、その魚介類をサンプリングする場合は別途また農林水産大臣の許可が必要だということで、とてもこう制約されてしまった中での調査を行ったわけです。
ああ、そうですか。そうするとその、虹の戦士号自体が、海洋に出て調査をするということはできたんですか？
そうですね、日本の領海というのは沿岸から約22キロの、の中が領海ですけれども、はい、その領海の外で、調査をすることはできました。ただもちろんその虹の戦士号だけを用いてその海の遠い部分だけを調査するというところでは、
はい、
私たちの調査の目的は達成できない、
はい。
私たちの調査の目的、まず第一の目的はその被災者の方々の支援がしたいと、はい。しっかりしたデータ、どれだけ安心か、あるいはどれだけ危ない状況なのかというところをしっかり伝えたいというところと、あとは海洋生態系全体にどのような影響を及ぼしてしまっているかというところを、調べる必要があると、これが2つの目的だったんですね、
はい。
なのでやはりどうしてもその被災者の方々のいる沿岸のエリアですとか、あるいはその 原発にできる限り近いところで調査をする必要というのはあったわけなんです。
はい、
というところで別途急遽チームを別のチームを組みまして、
はい、
それは二次の選手号とはまた並行してまた別のチームで陸をベースに、その沿岸海域を回ったわけですね。
ああ、はい。
はい、エリアでいうと、まあ、北は、宮城県の本吉というところから南は、千葉県の銚子までその沿岸をずっと巡って、
はい、
漁港を巡ってそこで、まあ、地元の漁師さんですとかあるいはサーファーの方とか、建設関係のダイバーさんですとか、
はい、
あるいは趣味で釣りをされている方々に、そこで、出会いましてそこで、はい、まあ、こういう調査をしているんだよということを伝えてサンプルをいただいたというような形で、サンプリングを行ってきました。
ああ、そうですか。やはり今の花岡さんの言葉通り本当のことを調べてきちんと正確に情報を出すということが被災者の支援になるということは確かですよね。
そうですね。特に私たちがこの調査をした5月の頭の頃というのはほとんどその水産物に関しての調査もされていなかったですし、
はい、
まあ、これは今でもそうですけれども海の生態系への影響を図るための調査というのはもうされていなかったわけですね。
あ、はい
はい、ですのでやはりその地域の漁師さんも福島ですと、まあ、漁業が自粛されている、まあ、漁師さん一人一人にとってみては上から禁止されてしまっているわけですよね。
はい、
そんな中でいつ再開できるかもわからないし、うん、しかもその、補償だってどういうふうになっていくのか話も進んでいかないと、うん、でその頃はコーナー号ですね、
はい、
のまあ、シーズンだったんですね。ある程度まとまった収入が本来ならば見込まれていた時期に一切漁ができなくなってしまったという中でも本当にこう漁さんたちはフラストレーションを抱えていらっしゃったんですよね。
はい、
はい、中にはもちろんその漁に行けないことから生活するお金に困って、漁協とかにお金を借りて今日は明日の食事をするとそういうような方々もいらっしゃいましたね。
はい、もうその本当のことが見えないわからないので明日明後日どうなるのかこの先一体自分たちはどういうふうに判断をして何に向かっていけばいいのかっていうのがおそらくわからないという不安だらけの状況だったということですよね。
確かにそうですね。なので漁さんたちはそれぞれこう自分たちで魚を取ってきてそれをこう県とか、漁連とかそういうところにこう突きつけてこれを調査してくれっていうふうにこう訴えていってたわけなんですね。
あ、そうですか。はい、
それでもやはり県や国は動きがとても遅いと、
はい、
で、まあ、政府は当てにならないから逆にグリーンピースお前たちやってくれと高い数値が出てもどんどん公表してほしいと、そうやって騒いでくれないと自分たちの漁業が守れないんだっていうことを本当に強くおっしゃってましたね。
ああ、そうですか。それがまあ自分たちの仕事にとって厳しい結果であったとしてもそれを公表することによって、まあ、国や東電が動き出すっていうか何かそのアクションを起こすだろうというようなところまで切羽詰まった状況だったわけですよね。
そうですね、うん、やはり皆様は高い数値が出てしまわないかどうかというのはすごいこう不安、
はい、
でしたけれども、はい、やはりこうそれが単なる風評被害なのかそれとも本当は本当にこう健康被害なのか、う
ん、はい、
やはり調査をして現状を把握しないと、
はい、
漁業の復興の目処が立たないということは皆様おっしゃってましたね。
はい、
だからやはりすごいこう覚悟の上で調査に協力していただいたなというふうには感じます。
あ、そうですか。まあ、そういうふうな協力があって、調査が実施できたということなんですが、まあ、その海への影響生態系への影響っていうのはもう絶対これ起きてもうすでに起きているというふうに考えたらいいと思うんですけれどもこれから先ですね今まだその海への放出っていうのがですねどう考えてもどこから漏れていて止まっていないとしか思えないような時々数字が出てきますよね。
そうですね。
はい、これがまあ今後そのいつまで続くのかわからないという状況の中でこれからですねさらにどういうようなことが起こってくるのかというのは、まあ、私たち不安でいっぱいなんですけれども想像するということはできるんでしょうか。
海ってやはりこう水が大きく動いていますから、
はい、
特にあの辺りは海流がとてもこう複雑なんですね。
はい、
ですのでまず一つ考えられるのはこう まあ、こう広く拡散してしまうというところ、はい、いうことが一つですよね。
拡散してしまう、はい、
はい、あともう一つはやはり局地的、局所的にその汚染水が溜まり込む場所があって、
はい、
その局所的に生態系が大きくこう傷んでしまうと、汚染されてしまうというこう2つがまあ両方あるというふうには思います。
ああそうですか。そうするとまあ拡散してしまうというと、まあ、海に何て言うんですかね、仕切りはありませんから、
はい、
もうどんどんその外側に拡散の場合は出ていってしまうということですね。
そうなってしまいますね。
うん、
はい、特にこの海域は南へ海流が流れて、その後こう太平洋側に東側にこう吹き出すような形になっているんですね。
はい、はい、
ですので、まあ、これが続いてしまうとどんどんそういうふうに汚染は広がってしまうというのは、確実ですよね。
なるほど。はい、当初ですね、私たちがこの海への、拡散といいますか放出されている、放射性物質を耳にした時には、まあ、ヨウ素131という、放射性物質の名前が出ていました。でその後、はい、そのセシウムというようなことも出てきていたんですが、今この状況はその変わってきているんでしょうか。
まあ、私たちの調査でも、
はい、
例えばこう私たち21のサンプルを、採取しまして、
はい、
そのうちの14サンプルで日本政府の定める難敵成長が回ったんですね。これはヨウ素かセシウムかいずれか、あるいは両方なんですけれども、
はい、
まあ、特に、海藻類ですとヨウ素が高い濃度で検出されまして、
はい、
一番高くて12万ベクレル超えの要素なんですね。これって日本の定める暫定規制値の60倍ですね。
あ、
これが福島第一原発の南、まあ、特に、30キロから60キロぐらい南ですね、
はい、
で、この辺りはかなり汚染されているなということが私たちの調査で分かっているんですね。
はい、
もちろんその原発の30キロよりも近くももちろん汚染されているだろうということは想像できますけれども、
はい、
その海域はまあ私たちもこう入ることができなくて調査ができなかったんですね。で、まあ、それが要素ですけれども、
はい、
その他にも、カキとかナマコとか、あとエゾイソアイナメ、地域ではドンコと呼ばれている魚ですけれども、
はい、
こういうものからも、セシウムが、検出されていて、これが暫定規制値を超えていたんですね。
あ、そうですか。
はい、でセシウムになるとやはり半減期が約30年と長くなってしまいますので、
はい、
やはりそのこの地域のこの海域の、生態系は本当に長い間、汚染され続けると、そこに私たちはこれから、付き合っていかなくてはいけないというのはもう、そういうふうになってしまいましたね。
なるほど。ということは、まあ、ヨウ素は8日間ぐらいで半減期ということでしたけれども、セシウム、はい、137の場合は、半減期が30年程度あるので、そのままその、海の中で、存在し続けてしまうということになるわけですね。
そうですね。水産庁の説明ですと、
はい、
まあ、セシウムは長い間魚の体の中にたまらないから大丈夫だというようなことを言っていますけれども、まあ、その一つの魚に長い間たまらなくても、
うん、
その魚が、生息する生態系自体は汚染されてしまっているわけですよね。
はい、
ですので、もうその海域で取る以上、それが安全かどうかというのは本当に細かくチェックしていかないと、わからないくなってしまっているわけですよね。
そうすると、まあ、今後ですね、調査を続けることも必要なんだと思いますけれども、どれくらいの、その、はい、もうそのやっぱり長いスパンで考えて、どんなふうな、調査を続けていかなければならないのかっていうあたりはどうでしょう。もう途方もなく、なんかこう長い時間が必要なのかもしれないんですが。
そうですね。例えばチェルノブイリの後、今でもその高濃度の汚染が見つかっているという地域はありますから。
あ、そうです
ね。もう本当に、はい、そういうスパンで考えなくてはならないことですよね。
ということはもうその10年20年30年くらい本当に考えていかないといけないということですね。
そうですね。あと今日本政府が、ガイドラインを出している調査の仕方というのは、
はい、
魚の可食部って言われてますね。その身の部分だけ、
はい、身の部分、はい
はい、を調査するというふうになっているんですけれども、
はい、
そこでやはり重要なのは水産物の調査をするだけではなくて、やはり生態系全体の調査というふうに スタンスを変えていかなくてはいけなくて、
はい、
そういうふうに考えるとやはり内臓ですとかそういった部分も調査を最初に入れる必要があるというふうに思いますね。
一般の方にとってはその、自分たちがひょっとして食べるかもしれない魚をサンプルとして取ってきてそれを調べればなんとかなるんじゃないかっていうふうに思われている方もあるかもしれないんですけれども、今花岡さんがおっしゃったその生態系を調査するっていうのはどういう部分で必要になってくるということなんでしょうか。
やはり食物連鎖で成り立っていますので、はい、生態濃縮というのは起こってくるわけですよね、
はい、
そういうふうに考えるとやはりその予測を立てるという意味でも、
はい、
魚全体その口から入れるという部分が一番簡単に思いつくところですので、
はい、
そうするとお腹の中の調査内臓の調査というのは欠かせないと思うんですね。またチェルノブイリの例に戻りますけれども、はい、チェルノブイリの近くの淡水湖の魚を調査した際に、
はい、
やはりこう小魚から、
はい、
その小魚を餌として食べる大きな魚までその汚染のピークが移動するのに約1年ぐらいかかってるんですね。
は
い、ですのでそういうことも考えてもそれを予測するためにも内臓にどれだけ蓄積されているのかということも大事ですし、あと今調査して測って安全だからもうこの魚は安全だよと言い切れなくて、やはりこう長期的に調査していく必要があるわけです。
今の お話大事なところだと思いますので、もう一度繰り返しになりますが確認しますと、その、はい、一つの最初小さな、魚に現れたその放射性、検出された放射性物質があったとします。で今度はその魚から順番に他の魚にその放射性物質検出されるのがピークが移っていくということなんですね。だから今後そのいろんな魚の種類を順番に調べていかないといけないということになるわけですか。
そうですね、はい、これでやはり大事なのはこの魚が何を食べているか、どこの海域で回遊して、生きていっているかというところをしっかり把握する、はい、となるとやはり生態系全体を調査する必要があるわけですね。
なるほど、それがさっきのお話戻りますと、その拡散してしまう場合と局所的にたまる場合があるというようなお話もありましたから、局所的にたまった場合はそこでもしその、魚が住まうような場所であったとしたならば、そこにいる魚はかなり検出、放射性物質が検出される可能性が高くなってしまうというようなことにもなりますよね。
そうですね、そのためにもどこが局所的に汚染されているかというのを測るために、いい指標となるのがやはり海藻ですとか貝類ですとか、
はい、
あまりこう動かない生き物なんですね。
はいはい、
私たちが調査をする前、5月の頭調査をする前は、
はい、
日本政府もあるいはそれぞれの自治体も海藻の調査ですとか、
はい、
貝類とかあとナマコとかウニとかそういった調査をほとんどしていなかったんですね。
そうですか、
はい、そこで、グリーンピースが海藻から高い、汚染が出たということを発表して政府に要請をしたわけです。海藻類などの調査が大事だから許可してください、はい、ということですね、はい、そこで今はもうだい少しずつですけれども海藻類や貝類の調査も増えてきているようですね。これは政府や自治体によるものですけれども。
なるほど、グリーンピースさんはじめ、あらゆるその市民環境団体なんかが、政府にこうプレッシャーを与えることによってそういった調査もまた、深まっていくのかもしれないんですけれども、それにしてもその水産物への打撃というのはこれはもう本当に大きなものになりますね。
そうですね、この地域特に北の方三陸出しですと海藻もこう、
はい、
日本有数の産地ですよね、
はい、
あと今の時期ですとカツオもありますよね、
はい、
やはりこうカツオですとか昆布ですとかそういうのってもう日本の食の本当にこうベースになるところだと思うんですよね。ですのでやはりそういうものを守るため、
はい、
あるいはその今気仙沼にカツオが上がってきていますけれども、その地域の漁業復興を本当に支えようとするのであれば、 やはりこう調査をもっと強化していく必要があるとは思います。
そうですね、あのきめ細かな調査を長期間にわたってしていかなければこれいけないというふうに考えないとダメですね。
そうですね、うん、あの例えば今のカツオのケースですと、はい、今カツオは安全だというふうにされていますけれども、はい、その判断の基準というのはたったこう4匹サンプルしてそれで危険な数値が出ていないから安全だというふうにしているんですね。
うん、
もちろん調査を継続するというふうには言っていますので、あのそれは本当に続けてほしいと、ちゃんとやってほしいと思っています。
それと、まあ先ほどお話ししてくださったようなその、どういう部位を取って調査をしているかっていうのは非常に私たちこれ知らないところだったんですけれども、そんなあの耳の部分だけじゃなくてやはり内臓もきちんと調べることによって見えてくることがあるので、そこのところはしっかりしてもらわなければならないということですね。
そうですね、はい、その生態系全体を考える上でもそうですけれども、うん、あの消費するということだけで考えてもやはり、はい、あの内臓付きの丸ごとの魚って普通に売ってますよね。
はい、
なんでやはりこう私たちの手にあの触れる、私たちがこう直に触ることができるものなので、
はいはい、
そこはこうしっかり調査してほしいと強く思っています。
そうですね、あの以前はチェルノブイリの事故が起きた後スウェーデンのスーパーでは国がまあ基準を作った後もそれよりも厳しいまあ数値をもってしてあの販売者の責任として、データをきちんと取っていたというような話聞いたことがあるんですけれども、
そうですね、
はい、そういうふうな、まあ、私たちの側から、まあ、消費する側販売する側からも何かアクションを起こさなければこれいけないことになっているんでしょうね。
もうまさしくそうですよね、
はい、
今私たちもその日本の主要な小売リテイラーさんとお話をしていますけれども、
はい、
やはりその対策どういうふうにやっていけばいいのかっていうので少しこう後手に回っている感はあるんですよね。
はい、
そこでやはり何が必要かと言いますと、あの消費者が何を求めているかということをしっかり私たち一人一人がそのリテイラー小売に求めていくことだと思います。
はい、
はい、
あとです。
なので、
はい
はい、
あどうぞ。
なのであの、まあ、私たち一人一人消費者としてできることとして、あのやはりその声をあのきちんと、小売に届けることだと思うんですね。
うん、
あの形としては例えばあのスーパーに行くとあの消費者の声っていう、こうあの自分たちが要望ですとか意見を書くような紙が置いてあって、
はい、
それを入れるような箱があの設置されているところもたくさんありますので、
はい、
そういったところにあのこの魚は大丈夫なんでしょうかとか、あのどのようにしてあの食品の安全をはあの確保して消費者に提供しているんでしょうかとか、そういった質問を投げかけるのはいいと思いますね。
はい、そうですね。そして、まあ、あの花岡さんたちのその調査にもあの協力をしてくださったという漁師さんたちの保証ですよね。
そうですね、これはグリーンピースもあの日本政府に求めているところです。
はい、
あの半端に安全だよって言ってしまって流通させるというということでは決してこう漁師さんたちをすることにはならないと思うんですよね。
うん、そうですね。う
ん、はい、やはりダメなところはしっかりダメとして、うん、それでしっかり保証してあげる、あのそういうことを日本政府はしっかりやっていく必要がありますよね。
はい、それと、まあ、あの本当は考えたくないことではあるんですけれども、あのしかし可能性として考えておかなければならないと思う点もいくつかありまして、例えば今あの要素131であるとか、まあ、セシウムが検出されたという話が出てきました。で、はい、その後例えばですね、あのもっとストロンチウムであるとかプルトニウムであるとか、このあたり の, その検出の可能性というのはもうひょっとしてすでに出てきているのか、それとも、これから可能性があるのかっていうあたりは、これはどういうふうに。
そうです、
はい、
あの可能性はもちろんあると思っています。そして、はい、だからこ そ, そのもっと細かな調査が必要だと思っているんですね。
はい、
あの日本政府が出しているストロンチウム、とりあえず今のところはまだ検出されていないという、結果を出していますけれども、
はい、
ただその、 あの調査の内容をよく見ると、まあ、検出されないだろうなというような場所で魚をサンプリングしていたりですとか、そういう種類とかそういう時期を選んでいるのかなと思っても仕方のないようなあの調査の仕方だと思うんですよね。
はい、
はい、 ですので、しっかりやはりこう大規模にいろいろな種類で調査をしていく必要があると。調査の目的がただ数値を出すというだけではなくて、これが安全かどうかをしっかり、漁業関係者もそうですし消費者にとっても伝えると、それを目的にしていただく必要がありますね。
今の花岡さんの言葉で本当にその通りだなと思ったのは、ただ単に検査をしましたという、事実を作って数値を出しているだけというのが今の国の、姿勢としか思えないような気がするんですね。というのは、私たちがその数値を受け取った時にこれからどのようなことが想像されて、この数字をどういうふうに受け取ったらいいのかという細かな解説といいますか、分析といいますか、そういうところの情報の流し方には今なってないですよね。
おっしゃる通りですね、はい、消費者一人一人はもう魚が汚染されているかもしれない、魚食べるのが大丈夫なんだろうかというようなメッセージはもう広く伝わっていると思うんですね、
はい、
ただじゃあどういうふうに気をつけたらいいんだと、何を見て気をつけたらいいんだというところはこう全く情報が行き渡ってないというふうに思います、ですので、それができるのが、根本的にはその政府がガイドラインを作ることですけれども、
はい、
なかなか今の政府も動きがなかった遅いところがありますので、より消費者に近いところで、小売りですね、スーパーとかレストランとかそういったところにその声を求めていくのが、いいんではないかというふうに思います。
なるほど。そうすると、消費する側の声が、その販売する側に伝わり、販売する側は、自分のところで何とかしなくちゃならないということで、またさらにその、上流へ、求めっていうふうにだんだん声が大きくなっていく可能性があるということなんですよね。
そうですね、その小売りから政府へ、求めていくというのも一つですし、小売り自身が自分たちで先ほどのストックホルムの例のように基準を定めて自分たちで検査をして、はい、で消費者にその、自分たちが販売するものの安全性というもの自体を確保して販売するというようなシステムを作っていただくというところが大事なんじゃないかと思います。
わかりました。グリーンピースさんはまたその海洋調査というのはされる予定はあるんでしょうか。
そうですね、私たちの海洋調査、これは、先ほどの調査、前回の調査でもそうですけれども、とてもこう限られた規制の中でしなくてはいけないので、それによって全てが分かるというものではないんですね、
はい、
ただこういったことをしなくてはいけないよと、こういう調査が必要だよということを政府に投げかけて、政府がしっかりと調査をしてもらう、そのきっかけに、なれれば、するべきだというふうに思っておりまして、
はい、
で今やはり先ほど話に出ましたようにストロンチウムですとか、あとは内臓ですとか、そういった部分ではまだまだ調査が不足していると思いますので、
はい、
そういった部分で の調査は私たちも今後必要だとやっていこうと思っています。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
国際環境 NGO グリーンピース海洋生態系問題担当の花岡若夫さんにお話を伺いました。魚は小さなものからどんどん大きなものに、食物連鎖という形で、伝わっていくと、その放射性物質どこでどの魚から検出されるかというところでどれぐらいの影響が広がっているのかということも分かるかと思います。今後私たち、さらに注目していかなければならないと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。